本日の説教題は、1970年頃のいわゆる学生紛争の時代を知っている世代以上の方々ならば、おそらく知っている言葉でありましょう。アジテーション、略してアジルとか言います。このアジテーションという言葉は、日本語に訳せば扇動するという言葉です。辞書を見てみますと、扇動とは、そそのかすこと、心情に訴えかける演説などを行い、人々を目的の政治的行動に駆り立てること、そのように出ております。略してアジルとか、アジ演説をするなどとも言われたりしましたが、まあもう化石化した言葉だとも言ってよいでしょう。しかし、今日の御言葉の中で、この扇動する、アジテーションという言葉が出てくるのです。少し心に留めながら、注意深く見ていきたいと思います。さて、パウロたち一行は、福音を伝えるべく伝道旅行をしております。今、皇帝街道と呼ばれる、このトルコの東西を結ぶ主要な街道を進んできております。前回、ピシディアのアンティオキアという町で活動したわけですが、結果的にはそこを追い出されることになり、ただその時に足の塵を払い落として、次の町へと向かったとありました。このピシディアのアンティオキアというところから東へ約160キロほど、今お開けになっても開けなくても結構ですが、新旧約聖書の聖書の後ろのところに付録の地図がありまして、パウロの伝道旅行の1、2というところの1に当たります。そうしますと、トルコのちょうど中央地帯、標高が900メートルから1000メートルのいわば高原地帯になる地域になります。東に向かって160キロほど、徒歩で約4日から5日かかる距離に、本日のイコニオンという町、都市があるのです。このイコニオンという都市は、実はお役御免になった退役軍人を住まわせるために、ローマ皇帝が植民都市とした町でした。ローマの直轄地として、このイコニオンという町は大変大きな町、都市であったのです。パウロたちはこれまでと同じように、神のご計画に倣い、まず訪れたこの町のユダヤ人たちが礼拝に集まる街道、シナゴーグに行きました。そこで福音を語る、主イエスキリストのことを語るわけです。この街道シナゴーグというんですが、そこにはユダヤ人だけではなくて、聖書の神様を求め信じようとしていたユダヤ人以外の民も多くいたようです。まあその人たちのことを異邦人というんですが、その代表としてここではどうやらギリシャ人が名前が挙げられています。本日の一節にパウロたちが福音を語った結果、多くのユダヤ人たち、そしてギリシャ人たちが、大勢のギリシャ人ユダヤ人たちが信仰に入った、そう一節に記されています。ちょっと細かいことですが、大勢の人たちがっていう、この大勢のっていうのは、実は控えめな訳だと言ってよいと思います。もともとはですね、非常に多くのっていう、すいません、文法のお勉強になりますが、形容詞が頭について、その上で大勢の人たちっていう名詞がセットになっている言葉なんです。つまり、非常にたくさんの人たちということを言いたいんです。ですから、まあ、大勢の人たちで間違いではないんですけれども、半端ない人たち、 もう、満ち満ちている状態を表現する言葉なんです。そのイコニオンの街道、シナゴグのいた人たちが、もうびっくりするぐらい大勢の人たちが、みんな信仰に入ったっていうんですね。で、しかもこの信仰に入った、いちいちケチをつけるわけではありませんが、信仰に入ったっていうのも、ここは直訳するとですね、不定形というですね、形の言葉がコンコンコンコンとこう連続して使われているんですけども、信じることが起こったという言い方なんです。たくさんの人が信じましたって言った方がなんかすんなり読めるんです。ところがですね、信じることですよ。信じるということが起こったんだというんです。信仰というのは、信仰に入るという言い方をすると、まるで自分の意思で、自分の決断で入る。まあもちろん皆さん、私もそうですけども、洗礼を受けるときには、自分で決心して決断して、はい、信仰告白するわけですけど、実は、信仰は、自分が悟りを開いて、確立して入っていくものでは実はない。なんとこんなものに、ある意味では、周りの人が見てもですね、ああ、あの人なんか絶対信仰持ちやしないよって言われそうな人間がですよ。こんなもんなのに、信じることが起こったのだ。つまり、信じる信仰というものは、上から与えられる賜物、まあ、ギフトだと言ってよいでしょう。まあ、それをですね、実は、さりげなくこの一節で、言い表しているのです。ですから、そこのところもですね、しっかりと心に留めておきましょう。さて、このようにしてイエス・キリストの福音が語られて聞かれるところには、二つの反応が起こります。一つは聞いて信じるというものです。もう一つは聞く耳を持たないで信じないというものです。間っていうのはないんです。どっちかです。前者の信じるということは、告げられるイエス・キリストの十字架の許しが、罪の囚われからの解放であって、そこに永遠の命が与えられる恩恵、恵みを信じることだと言えます。ですから信じた人たちというのは、自分がいかにこう、がんじがらめに縛られていたかということに気づかされて、あ、この十字架で本当に解かれるんだと、解放されるんだということを知らされて、そこに身を委ねたわけです。その委ねるものに対して、復活された主イエスは永遠の命を与えてくださる。これが信ずることです。で、この罪の囚われからの解放というのは、何かこう頭の中だけの理念的な事柄ではなくて、全身全霊が自由にされることになるのです。私たち思いますよね。一生懸命考えるのは頭で考えているわけです。ところがです。私たちの心ってどこにありますかって言われたときにですね、大体心臓のある部分にハートを書きますよね。頭で考えてるんですよ。でもね、心がどこにあるかって言ったときには、まあ心臓のあるこの辺だと言ってもいいんですけど、全身ですよ。つまり私たちの肉体というこの体というのは、私たちがの心と一つなんですね。この手の先っちょだけはもう心とは別ですなんで、切れないんです。あるいは頭の上でも足の先でもどこでもいいんです。体のどこもかしこもですね、私たちの考えや心と全部一つなんです。ですから、本当に罪から解かれた。もう解放されたんだ。それを信ずる信仰を与えられていくときにですね、なんか、ふんふんふんって、なんか、お勉強して理解して、わかったっていうのとは違うんです。 体全身がそれを受け止めて、体全身でそれを味わうんです。だから変化が起こるってことです。理念としての頭の中だけでは大した変化は起こりません。でも全身全霊が解放されたっていうこの信仰を受け止めていくときに変わるんです。もう今まで胃もたれして胃潰瘍でこう胃に穴が開いているような生活を延々と続けてきた方々、スーッと胃が軽くなっていく。別に胃潰瘍のお薬飲んだのとは違いますよ。本当に解放されたんだって言った時に、締め付けられているのがある人にとっては胃袋だったんです。胃酸過多になって自分で自分の胃に穴開けちゃうぐらいに、そういう縛りを受けている人が解かれていった時にはですね、胃が楽になるはずですよ。あちこちにもうガチガチに体に力がもうバキバキに入って生活してですね、頑張んなくちゃ頑張んなくちゃってこうやって一生懸命生活してた人が、大丈夫大丈夫だよ、もう君は解放された、その許しをいただいていくときにスーッと力が抜けていく。あれ、肩こりが、背中の痛みが、足が、本当にそういう世界ですよ。ですから今日のところで印や不思議な技が主イエスによってなされたっていうのは、福音というのが頭の中だけの理屈としてわかるってことじゃなくって、本当にその人の全身全霊を解放し、そして変えていくものなんだってことなんです。それを見る人たちはびっくりするわけです。この人この間まで歩けなかったじゃないか、なのになんで歩いてんだ、この人この間までお腹抱えて痛い痛い痛い痛いってばっかり、それしか言ってなかったじゃないか、なのになんでこんな美味しそうにむしゃむしゃをムリムリ食べてんだ。まあ例えですからね皆さん。でもそういうことが起こるわけですよ。何も病気が特別な病気が治っちゃうという、そういう奇跡という意味で受け止めるよりも、もう本当に罪によってがんじがらめに縛られてたところから解放された人間というのは、単に頭の中だけの解放ではないんだということなんです。全身全霊が解放されていく。その変化がもう目に見えてちゃんとわかるって言うんですね。それは印であり不思議な出来事として目の前で起こったって言うんです。他方ですね、信じないという反応がある。これは聞く耳を持たないからです。聞く耳を持たないから信じないというのは、それはですね、自分の力や功績に依存した自分なりの義と聖書が言うもの。俺は正しい、私は間違ってないんだ、自分はこれでいいんだという結論をもうすでに持ってしまっているのです。だからイエス・キリストの助けなどいらないんです。いらないでは実は済まず、より積極的な拒絶という反応になっていく。それが今日のところで異邦人を扇動するという形になった。扇動するというのは自分が直接対決するんじゃないんです。信じないからってパウロたちに向かってですね、君たちそんなね、イエス・キリストの十字架で許せ、そんな都合のいい話なんかあるわけないだろう、勝手にそのこと言うなって言って激論交わせばいいですよ。それは正面からね、やんないんですよ。俺はそんなもの信じらんないよってちゃんと言えばいいんですよ。こんな都合良すぎるよ、同じ十字架でね、身代わりになって死んで全部チャラにしてくれるなんて、俺はそれは信じられないねって言うならいいんです。 でもね、信じないってところからまっすぐに向き合って議論し合うんではなくて、ぶつかり合うんではなくて、先導する方へと向かったんです。人を使うんです。よその人を利用するんです。そうやって自分の意にかなわない福音っていうものを排除しようとした。多分その根底にはですね、こう嫌悪感がやっぱあったんだと思います。福音に対する自分の努力や功績が認められないという思いが裏返しになって、自分が期待する通りの答えしか受け止めようとしなくなっているわけです。このアジテーション、扇動というものは、実は人の誰しもが持っている心の奥底に秘めている負の感情というものをこう煽るんです。一昨日はバザーで、そこで焼きトウモロコシと、今年は初めて五平餅を炭火で焼きました。炭の火加減って難しくてですね、今年は頑張って早くから火を起こして、炭がこう落ち着いたいい状態になるようにしましたけれども、炭を起こす時のコツ、まあ、薪を焚いたりする時もそうです。要は風を送ることですよね。風をこうパタパタと、うちわでもいいですし、口で吹いてもいいんです。冬語で吹いてもいいんですけど、風を送ることによって炭がどんどん燃え上がっていきました。扇動するアジテーションというのは、私たちのお腹の奥底で、腹の底の中でちっちゃな炭火のようになっている不満や、あるいは妬みや怒りや、そういうネガティブな負のですね、炭火がこうちょびっと、それを煽るんです。扇動をするっていうのは。ね。悪い意味で悪しき風を送るわけです。そうしますと、それまで自分の中では大して気にしてなかった、押し込んでいた、ある意味では。こう、表に出さないでいた、自分のそういう不満とか、あるいは怒りとか悔しさとか嫉妬心ですね。そういうものがこう煽られて、どんどんこう、火がこう熱く燃えるようになり、増幅されてしまうわけです。そしてその扇動する者たちというのは、その煽ってですね、このちっちゃかったはずのものがこう大きくこう増大し、増幅していったその不満とか怒りとか妬み心をですね、ぶつける先をこう導いていくわけです。誘導していくんです。情報操作というものがそこにはなされる。いわゆるプロパガンダと言われる国家がよくやるその宣伝工作と同じです。歴史上最も有名で悪質なアジテーションと言ったら何になるでしょうか。おそらくナチスを率いたアドルフ・ヒットラーの演説です。ドイツ国民は第一次世界大戦に敗れて、莫大な賠償金に苦しめられていました。そしてその後の超インフレがこのヨーロッパ世界を襲って、特にドイツの中産階級の人たちの貯蓄が全部消え去ってきました。老後のために取ってたお金も全部なくなっちゃった、インフレのせいで。そして職を失い、失業率が跳ね上がっていった。社会不安と社会的な不満がどんどんこう膨れ上がっていたんです。そんな中、過激派右翼の政党や、また正反対の左翼の社会主義勢力が勢いを増してくる中で、ヒットラーは特別なカリスマがやはりあったと思いますけれども、多くの人々を前にして演説をし、その演説は、まあ、見事に人々を扇動していくものであった。 NHK のドキュメンタリーでヒトラーの演説という番組が あって撮ってるんですけれども、まあ計算し尽くされているであろうけれども、本人の中ではいちいち考えないでもうできてしまっているものだったと思いますが、ヒトラーの演説はこの不満のうっせきした人々に何をまず言うかって、自分たちは本来優秀な民族であるんだ、そこから入るんです。みんな不満抱えてるよねと、そこから入らないんですよ。私たちは優秀な民だ、その優越意識をまずしっかりと訴え植え付けていくんです。そしてそんな自分たちが不当な仕打ちを受けている、自分たちは正しいんだ、そんな正しい自分たちがなぜこんな不当な仕打ちを受けなきゃいけないかというと、そういうことを してくる悪しき者たちがいるからだというアジテーションをするわけです。つまりそこに共通の敵を作り上げていくわけです。そうすると不満のぶつけ先がそこに照準が定まっていくわけです。見事ですよ。どこにその不満をぶつけていけばいいかのその照準の目当てがはっきりして、ここだっつって、共通のその敵をはっきり示すことによって強力な結束をそこにもたらしたわけです。先導にはそそのかすという意味が含まれていますが、そそのかすというときには都合のいい歪められた情報だけを与えて誤った思い込みを与えることをするのです。そして与えられた情報を検証することをさせないのです。こういう煽動行為というのは、アジテーションというのは、あからさまな不正行為とは言えないでしょう。あからさまなこう嘘をついたり、悪いことをしているわけではない。そう決めつけることは多分できない。しかしです。とても公正な手段とは言えないんです。その不公正さというものは、一方的な決めつけに基づく独善に陥らせていくのです。植え付けられた敵への憎悪と悪意を抱くようになり、その悪しき者、敵だとレッテルを貼った者に対して、正義の名のもとに暴力を正当化することが起こるのです。悪魔の方程式って何ですよ。それは正しい目的のためには手段、いかなる手段も正当化されるっていうんです。その暴力は世の権力や今でいうソーシャルネットワークをさらに利用して拡大し、今日の聖書の御言葉の中ではついに石打ちにして殺害するという究極の罪へと突き進むことになるわけです。皆さん、現代の私たちの日本の社会の中では多くの普通の人たちはこう思うでしょう。信じる信じないはその人の自由ですと。そう。我らが日本国憲法にも信教の自由がちゃんと定められてある。だから、そういう自由があるんだから信じたって信じなくたって、それはそれでいいんだ。どっちもあり。 いわゆるあれもあり、これもありという相対化がすぐになされていくわけです。しかし、今日のこの先導していくという信じないあり方から見えてくるのは、不公正なもの、不正な操作された情報、それが入り込んでいる限り、相対化というものは不可能になっていく。つまりもっと平たく言うと、信じることもありだし、信じないこともありだよね。両方対等に認め合うことが必要だよね。信じないということの中に不正とかそういう情報操作とかそういうものが本当に何も入ってなかったら、それは平等でいいんですよ。信じない自由だってあるんですから。しかし今日のところで見えてくるのは、信じないっていうスタンス、その反応の中にカモフラージュされた不正がある。情報操作がなされてきている。そして誘導していく。そこにはですね、信じないこともありだよねとは言えない。そういう意味で相対化はできないということです。今やウィズフェイクの時代と言われています。生成 AI による偽情報や偽画像、偽音声が氾濫して、その検証は極めて困難なものになっています。その情報の確認には時間と手間とエネルギーを要し、私どもあんまりそんなに、コンピューターやインターネットやそういうものに詳しくない人間は、もうだんだん面倒くさくなるのが、まあ正直なところです。で、その時間と手間をかけて情報を確認していくことを、こう、避けていってしまう。しかし同時に、その不確かさの中で、漠然とした不安もお腹の中に抱えていく。私たちは、現代においても、今日の御言葉の中に出てくる先導される者たちにいとも簡単になってしまう危険があるわけです。そのことを改めて認識しながら、私たちは忍耐強く調べ、考えなければならないのです。あまりに単純化して白黒はっきり分かりやすくするのは危ないんです。これ信仰の事柄にもつながるんです。パウロたちは、こうやって信じないで攻撃的な反応が起こってくることは、もう承知していたことでありましょう。なぜならパウロ自身もかつてそうであったからです。しかし、人にはできなくとも神にできないことはない、という全能の神、しかも愛において全能である神を信じて、いるパウルたちであります。パウルたちは自分たちを許し救ってくださった主に頼って、ここイコニオンの町になお踏みとどまったんです。この先導し、人々がですね、悪意を抱き始めていく、この嫌な空気がこう、広がってきているのが分かっているんですよ。にもかかわらずそこに踏みとどまった。そして、勇敢に大胆に福音を語り続けたというんです。なぜでしょうか。それは、今拒絶している者も、あるいは自分のように変えられるかもしれないという思いが一方に一つある。そしてもう一つは、すでに信仰を与えられた人々にもっとよく知ってもらって、この悪しき先導による悪意のこの嵐が広がる中に信仰を守り通していってほしいという願いの中から励ますために踏みとどまって語り続けたんだと言ってもよいのではないでしょうか。こうやって踏みとどまって勇敢に語られた福音は、なんと町を二分したというのです。 一番最初に大勢の人が信仰に入ったっていう大勢の人っていうのは、ただ大勢っていうんじゃなくて、非常に多くのってことを申しましたけど、ここでも実は同じ言葉が使われている。町全体を巻き込む形で、町中の人がってことです。二分したって言うんです。町の片隅で一部の人たちが、小金井市の緑町三丁目のこの辺の人たちがですね、小競り合いしてですね、あっち組とこっち組に分かれて、対立してるなんて、そんなレベルのものじゃない。小金井市12万人の市民全部がですね、6万人ずつ半分半分に分かれていったぐらいの感じですよ。そのぐらいに、この町を二分するほどになってしまう事態となった。この事態は、扇動というカモフラージュされていた悪が、ついにその本性を表す引き金になった。パウロたちに対して暴力を振るい、石打ちにして、命を脅かす企てにまで進んでいった。その情報をキャッチしたパウロたち一行は、シエスがかつて、もし迫害を受けたなら他の町へ逃げていきなさいと教えられた通り逃げてた。シエスはゲッセマネの園で捕らえられた時に、この捕まえに来た兵隊にですね、ペトロが剣で打ちかかってその耳を切り落としたっていう出来事が起こった。その時にシエスは止めるんです。やめなさいっつって、剣を収めなさいっつって、そして剣を取る者は剣で滅びるのだと仰せになったんです。この扇動、アジテーションに始まった弾圧と迫害に対して、剣を持って対抗して戦おうとはしないで逃げろと言われて逃げてった。今日出てきた恵みの言葉と言われる福音そのものが、実はそれを聞く人の内側で、その人の内面で悪と戦うと言った方がいいでしょう。恵みの言葉として主の十字架を仰ぎつつ、自分の今の在り方、自分の歩んできた過去の歴史、そして自分を取り巻く社会、そしてこの社会の歴史も、その恵みの言葉と重ね合わせ、すり合わせていくことを聖霊がなさせる。ある意味ではアジテーション、扇動に惑わされないように、情報を検証するように、御言葉をよく歴史的に学び、歴史批評的に読み、そしてそれを自分にやはり当てはめて検証するんです。しかしです、その検証だけでは信仰には至らない。信仰には、単に知識としての検証ではなく、祈りがいるのです。信仰には、対話する相手である神がおられるのです。祈りを持って対話していく中で、初めて信ずるということが、ごく自然なこととして、恵みとして与えられていることに気づかされるのです。自らを、御言葉で検証して祈るときに何かが変わる。福音が、聖書の言葉が、十字架が、もはや過去のものではなく、今の自分への問いかけであり、招きであり、そこに熱い思いがあることに気づかされるときに、私たちはきっと、もうすでに変わり始めてきていることに、気づかされるでありましょう。それを恵みとして受け止めるでありましょう。